ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えする全ての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、はい、もう3月。
本当ですね。
1月は行く、2月は逃げる、3月は去る。もう始まってしまいました。
はい、
あっという間に3月もね、はい、過ぎ去っていくんでしょうか。
はい、
そんな今日はひな祭りということで。
本当ですね、
はいはい、なんと今月のこの3月3日は先月のお話をいただいた遺伝子の病気が分かった夫婦のエピソード、
はい、
こちらのご夫婦のお母様はですね、と先生がお会いされてきたという。
そうなんですよ。
どんな病気だったんでしたっけ ね、2月4日ね、
はい、たまたま、まあ、その調べたあの遺伝子っていうのの病気で、はい、これはもう本当に珍しい。お母さんとお父さんが因子を持ってるけど、お母さんたちはあの全然症状がなくって、その因子2つ合わせ持つと赤ちゃんが頭に大出血したりするかもしれない、うん、生まれる前に赤ちゃんお腹の中で亡くなる人もいるし。
そうだった、そうだった、先生思い出した。
生まれてからもう頭、はい、もう大爆発ですよね、頭の中で大出血起こる。
お父さんかお母さんどちらかの因子1つだけだったら大丈夫なんですよね。2つがたまたま同じ夫婦でこう、はい、あったということですよね。
そ
うです、
その因子を持ってるっていうことも珍しいのに、はい、因子を持ってる者同士が結婚してたっていうのもびっくりなんですけど、
はい、
でその子供さんがその因子2つ合わせ持ってるってことが分かったけど、いろいろ悩んだけど、その赤ちゃんを信じて、そしてあの上の子供さんが
ちょっと年の離れたお子さんが ね、 そうですね、いらっしゃったんですよね。
18歳の子供さんが、はい、もう何があってもあの自分たちが一緒に頑張ろう、頑張るよって言ってくれたことで背中を押されたご夫婦です、
うん、
でそのご夫婦 のお母さんの方に今日お会いしたんですよ、
はい、お住まいまで行ってきたんですか。
そうではなくて、実はその東京の病院で生まれたんです。やっぱりその頭大出血するかもしれないし、いろんな特殊、ものすごい特殊な病気で、特殊な治療が必要なんですね、それでその東京の病院で生まれた子、関西の人なんですけれども、
先生がご紹介されたんですか。
そうです、
はい、
で東京の病院という何回かこうやり取りもして、で東京に最後行かれて東京で生まれた、
はい、
でその病院に、まあ、たまたまちょっと別の用事がありまして私行ってたので、
その東京ではなくてその病院に用事があったんですか、はい、ほーで、すごいタイミング。
でその後ちょっと本当はもう一つ用事があったんですけど、それがちょっとキャンセルになったので、はい、あそうだ、じゃあもうあのお母さん来てるかな、会おうかなと思ってすぐ連絡入れたら、
はい、
そしたらあ会いましょうってことになって、でお会いしたんですよ。でそのいろいろと話聞くと、
治療中ということですね。
治療中、子供さん治療中で
何ヶ月なんでしょう。
今まだ1ヶ月です。で今のところは無事に生まれて、ものすごい可愛いんですよ。
そうなんですか。
でだけど、まだそのお母さんとかもう本当の近い身内以外はやっぱり、はい、面会が禁止で、でその赤ちゃん自体すごく元気にいけてるんだけれども、そのお薬をずっとこう言って、でこうある値を一定にさせなきゃいけない、それが一定ならずに不安定なで、まだまだ推移してるっていう感じで、
1ヶ月の赤ちゃん点滴でお薬を投与するんですね。
そうですそうですそうです、はい、でそれをがなかなかうまくいかなくて、点滴とあと飲み薬かな、でそのなかなかうまくこうコントロールができなくてですね、それがでもコントロールできないとやっぱお家帰れないんですよ、
はい、
だからずっと東京のまんまで、でその背中を押したあの子供さんが、まあ、関東に住んでられるので、その方のお家から今病院まで
通ってるんですね、
はい、
毎日、
はい、
どんな気持ちだろうと思う。
慣れない車をあの首都高を運転して、はい、恐ろしいって言ってましたけど、で運転してこう、まあ、行ってられて、 それで、まあ、今日そのお母さんに会っていろんな話をして、はい、うん、でまあ、あの時その先生は本当にこの子がこんな無事に生まれてくるって思いましたかと、生まれてきたらもう手足がもう紫色になっても大出血してて、その手足切り落とさないかんでみたいな状態になってる人もいるんですよね、実際に、はい、だからその体のどこに出血大出血するかわからないし、で先生と本当にそんなうまくいくと思ってたんですかみたいな話を
今でこそ聞いてくださったんですね。
で私はいや、まあこれはねもうあなたにも言わなかったし、妊娠の途中で言わなかったけど、私の中ではこの子はいけるんじゃないかなっていう、なんかそのなんていうんですかね、もうこれはもう本当科学じゃないんですよね、なんかこうちょっとした勘と言いますか、
嗅覚というか、
なんかこう
第六感みたいな、
あるんですよね。でこの子はこの子はいけるじゃないかなって、でもそれはもちろんサイエンスじゃないので私、はい、患者さんにも言わないしなんですけど、いけるんじゃないかなっていうのが出てくる。
えそれね先生、はい、大人というか人間、私たちだと会ってなんか私と合いそうだわとか、この人って思うその雰囲気とか空気感ってあるじゃないですか、うんうん、先生まだお腹の中の赤ちゃんですよね、はいはい、超音波とか画像で見て、はい、この子いけるんじゃないかなって感じるっていうことですか。
そうなんです。
それはどこから感じるんですか。
わかんないんですけどね、なんかでもそのこの子はこうなんじゃないかなと思ったことが割とやっぱりその通りになることが今までもやっぱりこう結構あったり、いやでも私決して、はい、非科学的な人間になりたいわけじゃないし、
まあ西洋医学の中でね、
占い師になりたいわけでもないので、これはもう本当になんかだから、それを私はだから決してサイエンスとも言わないし、その私のなんか感がすごいみたいなことでもないんだけど、なんかそういうふうに感じる時っていうのは、まあ、その思いももちろんある、うまくいってほしいっていう思いもあるからなんでしょうけど、なんかこの子はいけるんじゃないかって思っていたのですね。でまあまあ今だから言うけど、私の中ではそういうのはあったけれども、あなたにも言わなかったよねっていう話を今日お母さんにしてたんですよ。でもお母さん今日ちょっとね、落ち込んでて、その値が一定しなくて、なかなかこう退院までの目処もつかないっていうので、ちょっと落ち込んで、ちょっと今落ちてきてたんですなんて、
お体も大変ですよ、ずっと住まい変えてですから、通わなきゃいけないし、
なんか最初の4週間はその、そこに付属する施設にお母さんお泊まりができたんですけど、やっぱりずっと同じ人がこうそこに占拠しているとやっぱ他の人入れなくなっちゃうんで、やっぱりある一定期間で一回出なきゃいけないらしくて、
ちょっと遠いところから通ってるんです。
そうで、だから今そのちょっとね県をまたいだ違うところからこう通ってられて、
生後1ヶ月でしょ、はい、ってことは産後1ヶ月の、
そうなんです、
女性母体もまだホルモンバランスが、はいはい、まだならない。
でもお父さんは関西で仕事もしてるので、だからお母さんが一人でその頑張ってるんですよ。でね、そうちょっと今落ちてきちゃったところだったので、なんかもう先生の顔を見てこうやって話できて、もう本当に良かったですみたいな。でたまたま今日連絡して今日の今日で会ったので、でお母さんすごい落ちてきてたんだみたいな、でそれはダメだみたいな感じで私ハグして、もうママとハグして、で
またこれたまたまこの収録スタジオがある日に、
そう
たまたま予定が東京でなくなって会えたって、
そう
でここで今お話を一緒にできている、はい、実はね、はい、このスタジオ収録もちょっと日程リスケとかして今日になったんですよね。
そうだからすごいその偶然がいくつも重なって今日になりましたって。でもこのお母さんとお父さんね、こうラジオ聞いてくださってるんですよ。
そうなんですね、
前のも聞いてくださってて、でそのラジオ聞いた時になんかもうお母さんとしてはもう自分は頑張っていくぞって決めてこう来たっていう、まあ、そこの印象が一番やっぱ強いと思うんですよね、悩んでた時のことよりも、でもなんかこの前のラジオを聞いて、その先生方がいろんな先生方が結構この妊娠を続けるっていうことに、う
ん、まあ、難しか
ったんだと、ちょっと否定的だった的なことを私ちょっと話したと思うんですけど、ね、 うん、そんなに大変だったんですか私の妊娠みたいな、
実は
みんなそんな風に思ってたんですか、うん、みたいな、でその、まあ、私が結構こうその肯定的なことを言ったことがきっかけで、まあ、妊娠を続けられたっていうことがあって、はい、で自分の妊娠がそんなに大変だったのかっていうふうに思ったそうです。
まあ、改めて先生はその診断だけの先生ではなくて、その後も お母さんや赤ちゃんに寄り添っている、もう人として素敵な先生だなって、もう何回もこれを思ってきました。この番組で
全員には難しいんですけど、でもなんかそのそれにその私が今日たまたま病院来てる行くんだけど、今日会えないかなって朝そのメッセージ送ったら、そしたらいや今から行くので昼からだったら会えますみたいな感じでお母さん言ってきてくれて、それで会ったんですよね。
なんか私その第6巻の話の続きじゃないけど赤ちゃんが呼んでくれたような気がする。
なんかそんな感じです。だから今日赤ちゃんには会えなかったんですよ、
はい、
やっぱりまだちょっと会えないので、会えなかったんですけど、でもすぐその後も写真また送ってきてくる、今日の写真を。
ママが今ちょっとしんどい時だから、はい、プー先生来てあげてって赤ちゃんからのなんかメッセージだったんじゃないかなって。
ママなんか若干涙目にはなってましたけど、最後
今聞いてるだけで泣きそうですもん。
最後本当にあのハグした後もうすごいしっかりした目で、ありがとうございましたって、もうじゃあせっかく来てる時間ね、この時間の間に赤ちゃんに会わないとまた帰らなきゃいけないじゃないですか、うん、だからもうじゃあすぐ行ってって言って、じゃあ行きますって言って走って行かれたんですけど、
まあ、もう無事生まれてますが、まさしくお腹の赤ちゃんの声っていう感じですね、はい、
本当にそうですね、
ドクタープーに聞くっていう感じ
もうそうなんです。
第1週目からちょっと感動のお話でございます、はい、そんなプー先生はもうたくさんの赤ちゃん、はい、お母さんに会ってきた、お父さんに、はい、この直感とかもしかしたらってこの感覚、
はい、
ここがもうすごく鋭いんだなと改めて思
い
ますね。
鋭いかどうか私も思わ分かんないんですけど、でもまあそのなんかこう、あこれいけるんじゃないみたいな思った、なんか自分のそれ信じてきてよかったなみたいなことは何度もあるので、
肌で声を聞いている感じがしますね。
なんかそんな感じですね、はい、
はいはい、ドクタープーニクックお腹の赤ちゃんの声ということで、はいはい、次週もちょっとその直感とか感覚みたいなとこ興味があるので教えていただきたいなと思います、はい、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。ドクタープーニクックお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。